毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校1年生の息子と、ついこの間4歳になったばかりの娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今月のテーマは楽しいコミュニケーション作りとなっております。とっても興味のある内容ですね。ではここで一緒にお届けしてくれるゲストさんの紹介をしたいと思います。愛良市の加治木小学校家庭教育学級より一人の方が来てくださいました。自己紹介をお願いします。
私は家庭教育学級長の宮本園由美です。
はい、よろしくお願いします。ちょっと事情があって今日はお一人での出席となるんですが、実はですね、お隣には可愛い娘ちゃんがお見守り隊としていてくださるんですが、はい、ところどころもしかしたらキャキャキャとか入るかもしれないですけれども、はい、行きましょう。よろしくお願いします。ではですね、早速内容に移っていきたいと思うんですが、はい、家庭教育学級のまず加治木小学校の家庭教育学級の紹介をしてもらってもよろしいですか。
加治木小学校家庭教育学級は全保護者が対象で、現在の学級生は213人です。お、今年度は9回の学習を計画していて、うん、代表的な学習として人権童話に関する学習で、うん、心理カウンセラーの橋口香里さんをお招きしました。リフレッシュ講座ではアロマで子どもたちと一緒にバスボムとアロマスプレーを作りました。お、
なかなか楽しそうですね。全保護者が対象なんですね。
はい、
です。結構多いですね。
多いですかね。
はい、これってなんか大体普段はいつも家庭教育学級をすると大体何人ぐらい集まるんですか。
文化部で10人とかだから、はい、まあ、20いかないぐらいですかね。
結構来ますね。その全保護者の数に対して20って 10% ぐらいってことですもんね。です、
まあ、子供と一緒だったらやっぱり来るっていう申し込みが多いので、やっぱ子供と一緒にするってなると集まってくれるかなって、
うんうん、私 今年度はちょっと子供と一緒にする講座があまりなかったので、来年度子供と一緒に何かしらかする講座入れたいなと思っております。まあ、そういう方も、ね、いると思うので、そういう方にも、ね、勉強になる話が聞けるんじゃないかなと思うんですが、では先ほどですねちょっと触れたんですけれども、11月11日に実施した家庭教育学級の楽しいコミュニケーション作り、これですね、なんとなんと講師の先生が元 KTS アナウンサーの福本由美さんということで、ちょっとこれ有名人、愛良市出身確かなんですけど有名人ですよね。なんでこの方をお呼びして学ぶことになったんでしょうか。どうやって講師の先生見つけられたんですか。
コミュニティの事務局長の馬場修司さんが紹介してくださいました、うん、で、その学習に行うになったのはコロナ禍で人とのつながりが気薄になっていると感じている。今だからこそコミュニケーション力を向上を通して家庭内や地域内のつながりを大切にしたいからと考えたからです。
なるほどなるほど。コミュニケーションってとっても大切ですよね。まあ、地域でもこう顔の広い方が紹介してくださってということで、結構コミュニティの方々は強力な助っ人というかいうのを私も日々日々感じているんですけれども、実際内容としてはどんな内容だったんですか。
コミュニケーションについて、2人組のペアを作って椅子に座り互いに向かい合って90秒でお互いの共通点を1人が話してもう1人がメモを取る。で、まあ、子供参考として子供にやってもらうと50個ぐらい見つけられるということです。
50個ぐらいも見つけられるんですね、
はい、子供はですね。
子供はすごいですね。純粋というかなんというかいろんなことに気づくんですね。
です。
そしてその後はなんかどういうことをされたんですか。
話し手と聞き手に分かれて、話し手は1分間自己紹介をする。 で聞き手は1分間無視をする。
お、
次は話し手と聞き手が逆になりもう一度同じことをする。で今度は柿の2をその話し手と聞き手が相槌を打ちながら聞く互いにというのを交代交代でしました。
はいはいはい、ああなるほどなるほど、うん、逆になってっていうのね、はい、なるほどなるほど、はい、これかなりそれこそあの無視する1分間、うん、こう向かい合って相手の話を無視っていうのは、うんうん、かなりヘビーというか、うん、私もなんか冷や汗だらだら流れそうなんですけど、うん、どうでした？
やっぱり相手が話してるのに無視する、やっぱり耳には話が入ってくるんで、
はいはいはいはい、
無視することはできないけど聞いてはいるんですけど無視してくださいって言われたんで、でも話してるのになってすごく嫌な気分になって。
そうですよね、あの話してる側もおそらく、うん、えって思うし、無視しなさいって言われた側もう内心ハラハラするし、うん、もう目がなんかキョロキョロしそうですよね。うーん、なるほどなるほど、はい、でこうその逆にもう相槌を打ちながら聞くっていうのは、うん、まあ、の後ろにいらっしゃるね、うん、あの先輩の方々も、ね、女性の方がいらっしゃいますけど、うん、もうこの話をしながら後ろでってつぶやいてるので、あの、うん、ちょっと見えないかもしれないんですけど背を向けてるので、はい、私はよく見えるのでよく横目で見えるんですが、うん、こう相槌をこう、うんうんうんって、まあ、ちょっとリアクションが、私も割とリアクションオーバーな方なんですけど、オーバーリアクションでも嬉しいですよね。
嬉しいです。
うん、だから、はあ、そうなんですかとか言うと、うん、あの、まあ、話が長くなっちゃう方もいらっしゃるするんですけど、うん、お話を聞く上ではリアクションってすごく表情とかこう身振り手振りとかすごい大事だと思うので、あ、まあ所詮それぐらいのことと思うけど聞く姿勢ってすごく大事なんだなっていうのを痛感する試してみるテストみたいな感じでしたね。
ですね、
うんうんうん、その他には何かこう豆知識みたいなこととか言われたんですか？
やっぱり話し上手はコミュニケーション力が高いとは限らないって言われて、うん、聞き上手な人はコミュニケーションが高いって言われたんで、はい、やっぱ話してる人の話を聞くことによって、うんうん、あ、相手が話を聞いてくれるんだっていう共感してくれるっていうのが分かったんで、
うんうんうん、
よかったです。
あ、なるほどなるほど、だったんですね、はい、なるほど。なんかこう話し上手って一見こうテクニックとかこうどんな風にこう目線を配るかとか、うん、講師の先生とかってこう目線を幅広く配ったりとか、それこそなんだろう、声のトーンとか抑揚、こう声を上げたり下げたりとかが大事とか言ったりとか、話題のこう起承転結とかって言ったりするんですけど、実際はなんかこうそれだけじゃないなって私も思っていて、こうそれに向ける姿勢みたいな情熱とか目に見えないポイントって結構あると思うんですよね、うん、まあ、それだけじゃなくてやっぱりこう1対1で話してる時って聞く姿勢ってすごく大事だから、うん、あ、この人こうなんかツーンってしたりこう寝てたりすると全然聞いてもらってないじゃんって思うんですけど、なんかちゃんと聞いてくれてるんだなっていうのが実感できるとすごくいいですよね。なんかあのお隣にいるね、見守り隊があのドキドキしますねドキドキしますね、
はい、
あのちなみに娘ちゃんおいくつですか？
4歳です。
4歳、
はい、
娘ちゃん C で見守っててね、 C で見守っててね4歳で、あの今保育園？
保育園です。
今ちなみに子供さんの年齢聞いてもいいですか？
小学校6年生と小学校4年生の上の子、6年生は女の子で下は男の子です。
男女いらっしゃるんですね、うん、はい、それぞれこうなんか今までのこととかでなんかこういろいろ感じることとか、あのコミュニケーションの難しさとか感じることとかありました？
いや、上の子はそこまでの自分から喋ることがあんまりないんで、
うんうんうんうん、
困った時どうしてんのかなとか思ったりはするんですけど。
お、なるほど、本人が。
で、結局、まあ、お母さん分かってるでしょ的な感じでその先生にまた言う感じです。
え、どういうことです？
新学級と交流学級で分かれてて、新学級の先生には言えるけど交流学級の先生には言えないっていうのがあるんで。
なるほど、相性があるって言いますよね。
それでちょっと、まあ、お母さん私の気持ち分かるでしょ的なことを言って、私はその支援学級の先生に連絡帳に書いて、連絡その新学期の先生が交流学期の先生に言ってくれてつながってる感じなんで。
あ、なるほどなるほど、はい、そこもちょっと行き違いがあったりとかするかもですね。
ですね、
もしかしたらね、うん、はあ、なるほどなるほど。
で、息子はそこまで こう初めて会った人でもやっぱり普通に喋ったり友達になったりするんで、性格が安定なんで、すごく
人懐っこいんですね、
はい、で人見知りがないのですごく助かってます、その分には。
愛されるキャラですね。
です。
いいですね、はい、なるほど、その人柄に助けられるところ多々ありますよね、はい、なるほど。ではちょっとまた話は戻りまして、はい、子供ちゃんの話まだまだ聞きたいところなんですけど、はい、ちょっと聞きたい内容がまだあるので、はい、次に進みたいんですが、はい、実際にですね、その福本由美さんの話を聞いて、はい、まあ、ペアでこう話すっていう、うん、まあ、テストじゃないですけど、うん、試してみて、まあ、いろんな感想を持ったと思うんですけど、実際に会ったことない、何人来られてたんですか、当日は、参加者は。
覚えてないです。
覚えてないです、はい、20人ぐらいいました。
はいましたね、
結構。ということは、まあ、20人いるうち、うん、会ったことない方とか初対面の方も結構いました。
やっぱり兄弟の学年が違うと、はい、あれなんで、うんうん、初めて話した人がいたりはしました。
ドキドキですね。初めましての方と話すのってすっごくドキドキするから、うん、なおさらその、うん、コミュニケーションスキルが試されそうな気がしますよね、うんうん、なんかそのそれぞれ交代して無視される側と、うん、まあ、話す側の気持ちで体験したんですよね、うん、これってなんか いじめの防止にもつながりそうな気がしますね、うん、で無視することの辛さっていうか、まあ、無視される側と無視する側の気持ちみたいなのも伝わりそうな気がして、なんかこの高学年の子たちにはそれこそ、これは保護者の方が聞くやつだったんですよね、うん、高学年の方にも子どもたちにも響きそうな感じの内容ですよね、うん、すごくそう思いました。そして学習、まあ、なんでから2ヶ月ぐらい経ったんですけれども、はい、その後で、まあ、さっき子どもちゃんの話も聞いたりしたんですけど、実際にこう変わったこととか、なんかコミュニケーションの時に心がけていることとかってありますか？なんか変化ありました？
子供たちが話しているのをちゃんと聞いてあげること、を一人ずつ、今日あったことを、一日あったことを、これがあったこれがあったっていう話を聞いて、相槌を打ってあげないと、あ、話聞いてんのかな聞いてないのかなってよく言われるんで。
あ、本当ですか、
うん、ちゃんとそれは目を見て、うん、そうだねとか、うん、頑張ったねとかいう一言を言ってあげてます。
あ、なるほど。でも実際にこう3人いらっしゃって、うちはまあ2人ですけど、うちのお兄ちゃんも結構おしゃべりさんなんですよ。でママ聞いてこれこれこれこれとか、話が夕方の忙しい時間とか朝の忙しい時間とかに困ったことをとか気になったことを延々と言うわけですよ。そうなると余裕があるときはいいんですけど、ないときは困りますよね。
困ります。
なんかこう誠実に対応してあげなきゃって思うんですけど、こちらのなんか余裕があるときじゃないとなかなか難しいときも多々ありますよね。でもそれを頑張って意識しようと心がけたっていうところですね、うん、はい、なるほどなるほど、はい、で実際にそれがなんかこう生かされたというか、まあいろいろ試してみてると思うんですけど、なんかそういう生きた場面みたいなのってありますか？
やっぱ聞いてくれるっていうのがあって、うん、共感してくれるっていうので、
なるほど、
多分、あ、嬉しい、お母さんに話よかったなって言ってもらえたら嬉しいかなって思ってます。
ですよね。なんかこの私もよくママ聞いてる聞いてるとかってよく言われるんですよ。で聞いてないと、でうちバーバも一緒にいたりするので、バーバーバーバーってすぐ言うんですよ。息子は聞いてないと判断すると、でなんかこうやって顔を背けて聞いてると、やっぱ聞いてないと判断されるんでしょうね。永遠と同じこと言われるんですよね。だから私も身に入ってないんですけど、息子もでも聞いてほしい気持ちがすごくあるんですよね。その気持ちを思うとちょっと申し訳ないなって思わなくもないんですけど、こちらもちょっと余裕がないと無理ですよね。同じようなこと言ってますけど。そしてそれ以外に子供ちゃん、これってコミュニケーション術は日頃のことにも行きそうな気がするんですけど、日頃子供以外の場面でなんか宮本園さんが気をつけてる人間関係のコミュニケーションとかなんかあります？急に振りましたけど。
今ですか？
まだちょっと時間がなんかありそうなので
今ないかな。一応まあお姉ちゃんが近くにいるんで、はい、お姉ちゃんに一応一 自分がと思ってることは言ってお姉ちゃん聞いてくれるからすごくそれでちょっとストレス発散じゃないけど、はい、話を聞いてくれて、まあ、お互いに話を聞いてくれるんですごく助かっている部分はあるかなって思います。
話聞いてくれるんですか？
はい、お姉ちゃんが私が全部バーって話して、はい、まあ、LINE でなんですけど、すごい気持ちがもう不満なことがあったらザーって言ってお姉ちゃんがアドバイスして、ああそうだねって聞いてくれるから、あ頑張ろうかなって思って。
お姉ちゃんすごいですね。
です
大人ですね。
大人です。
待ってください、 LINE で一応やり取りするんですよ。
お姉ちゃん、自分のお姉ちゃん。
あ、びっくりした。ごめんなさい、あのお姉ちゃんって言ったから私娘さんなのかと思った。
違います。私の一番上のお姉ちゃんが近くにいるんで。
なるほどなるほどなるほど、
はい、
あ子供ちゃんの構成は男性女性女性でしたよね、
はい、
そうそう、なんか2番目のお姉ちゃんがなんか何年生かちょっと忘れちゃったんですけど、すごい大人なのかなと思ってました。あの違うんですね、はい、実の夫婦さんのお姉ちゃま、
はい、
お姉さまがっていうことですね、
はい、
そうかそうか、なるほど、 今時な感じですね、
はい、
LINE でこうバーって、うん、LINE って LINE ですよね、メールしたことを聞いてくれて、
はい、聞いてくれます。
はあ、なんか文字にすると、うん、なんか書くといいってよく言うんですけど、うん、私結構スマホ、あ手で書くんじゃなくて、うん、スマホにこうメモとかで書いたりとかするんですよ、うん、そうすると整理できたりしますよね、
うん
うん、今時のやり方なんですけど、今ちょっと書かないとダメって人もいるかもしれないですけど、うん、自分の気持ちを見つめるのにもいいですね、うん、私は日頃なんかこう息子には自分のこうなんだろう、あ息子の話になっちゃうんですけど、息子にとっては息子自分の意見とか考えを言えることが大事だと思っているので、自分の気持ちをちゃんと言いなさい、言えるようになりなさいって言ってて、あれこれとかじゃなくて、醤油とかじゃなくて醤油取ってとか、家族内でもきちんと言えるように、あの習慣化だと思うので、それを気をつけようねっていう話と、言葉遣い、こういう仕事してるのもあって丁寧な言葉遣いをするようにっていうのは、私自身も日頃からすごく気をつけてます。また、はい、またぜひあの学びの場がいろいろ学校にあると思うので一緒に学んでいきましょう。私も重富小学校の家庭教育学級長なのではい、そうなんです。実は本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストさんは梶木小家庭教育学級の学級長、明桃園由美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは後半です。本日は家庭教育サポーターの今野和子さんと瀬戸紗友子さんが来てくださっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、後ろで見守り隊をされていたお二人ですが、どうでしたか？
ドキドキしました。
ドキドキしました。はい、見守り天使ちゃんがちょっとですね、あのちょこちょこされたドキドキしながら、
ね、
ハラハラしながら、なんかでも4歳ってこんなもんですよねと思いながら、
ね、
はい、うちの娘も4歳なのでちょろちょろしちゃうところがあるのでね、好奇心旺盛ですしね、うんうんと思いながら。
うん、
こんな時期があったなとか
思ったそうです
ってきっと思われてるかなと思いながら
じっとしてね、
はい、
無理ですもんね。
そうですよね、そう思いながらでした。見守り天使ちゃんがね、はい、いましたが、実際にあのお二人ともあの先ほどの学習の場にいらっしゃったんですか？はい、
行きましたね。
行きましたね。勉強一緒にしました、
はい、コミュニケーションということで、まあ、お二人はですね大ベテランだからコミュニケーションもプロだと思うんですけれども、実際こうその学習されてみてどうでしたか？
知らないのもありましたよね。
そうですね、
音階がドレミファソの声でとかっていうのがあって、
あ そういうのもあったんですね、うん、
はい、
あなるほど、なんかすごく専門的なところを、
いや、うん、結構それが新鮮だったんです。
本当ですか？
私としては、
あじゃあ、まあ元アナウンサー、まあ、今もプロのなんかね、うん、されてるんですけど、
そういうところから。
え、もう一回聞いていいですか？なんておっしゃいました？
ドレミファソがすごく相手に、ね、聞きやすいというか、
うん、
そう
はっきりとしてて、なんどうですか？そうですか？
そうですか？それでは、そ
なんかその音階が割と相手に
聞きやすいし、
ドレミファソの音階、うん、あなるほど、
それが新鮮、
うん、新鮮ですね、
うん、
初めて聞きました。
勉強でした。
勉強になりました。どうでした？
ねえ、低い声も良くないし、
う
ん、高い声も良くないし、
そうですね、
聞きやすい声が、うん、ソの声音だ
っていうこと
で、はい、
いや私はあの子供の頃は電話とかでうるさいってよく言われてたんですよ、
高すぎ、
キンキン声そう高すぎてうるさい耳が痛いとかって時々同級生とかにも言われて、もうキンキン声だからいいやとか言われ、変な声って言われて、すっごい声があんまり好きじゃないんですけど、まあでも使い方ですよね、
ですよね、
そうですよ、子供の頃はね、もうはりもうキンね
高いね、キンがね、
あれわからないですから、加減が
そうだんだん大人になって低くなってくるんです。
そうなんですよ、だからこれも成長なんだなと思いながら、 で、ね、うん、でもきっと成長はね、いつまでたっても成長できると思うので、うん、すごい学ばれてすごい素晴らしいですね。いや、
それがすごく残ってました。
あ、本当ですか、うん、じゃあすごく大人の心にも、はい、人生の大先輩の心にも響いたということで、実際子どもちゃんが聞いてもそうな内容でしたか。
どうでしょうね、
でもね、
わかりやすい、
あ、本当ですか、
どうでしょう、ね、
そうですね、自分で無視すると喋るっていうのの、うん、その交互のお勉強会っていうのは、やはり子どもたちにも実体験で、うんうん、させてみたら面白いかもしれませんね。
特に何でしょう、今こうずっとマスク生活があったりして、うん、それこそあの私はまあしてなくて、まあ、されてますけど、うんうん、マスクがあるとなかなかこうオーバーリアクションじゃないと、うん、表情とかが読み取れにくくて、
ね、
顔もなんかこうなんだろう、覚えにくかったりするので、うん、今の、 その、ね、思春期の子どもたちは、うん、マスクを外すのが恥ずかしいって子もいるぐらいなので、
そうです
よね、ですよね、そうですよね、そう思うので、うん、なんかちょっとなんかこう、うん、顔のあらを隠すためにもっていうのはちょっとわからなくもないんですけど、なんかね、
外すのがちょっとね、またタイミングがあって
ですよ、ですよ、ですよ、なので、まあ、にしても、うん、人生100年、下手したら110年じゃないかっていう話もあるぐらいなので、はい、コミュニケーションを切ってもね、生きていく上では なくてはならないものなので、学ぶっていうのはいい機会だと思うんですよ、
うん、そうですよね、う
ん
う
ん、なんか心がけてることとかありますか、うん、普段
とにかく話しするときには相手の顔を見て、うん、体と体をこの向き合わせて、へそとへそ合わせてとか、いろんな表現がありますけどね、やはり話し始めって聞き始めっていうのは、やはり面と向かって顔を合わせて喋って聞いての方がいいですよね。でもですね、時間的余裕がなかったり心の余裕がなかったりすると、やっぱりついつい炊事をしながらとか、お洗濯物畳みながらの聞くことになってしまいがちですよね。
そうなんですよね。
でもね、聞き始める最初だけでも顔とか合わせて、あ、そうだったのってこう相槌打ちながら、そしてこう少しずつお野菜の下準備をしたりとかうん、最初から最後までまあそうできなくっても、最初だけはですね、あ、そうしたら聞いてくれているっていう安心感がありますので、喋りやすくなるんじゃないでしょうか。
なるほど、なるほど。
うん、
それではどうですか、いつもコミュニケーション取るときに気をつけてることって何かあります？
私の場合は相手の目を見て、
ね、
相手が拒否っていうか嫌っていう状態が分かったら無理強いしないんです。
あ、話を聞くときね、
そうそう、聞くときの、だから私が、あ、いいんだなっていうふうに乗ってきてくれるタイミングとかがちょっと分かればすごく話しやすいけど、
なるほど、なるほど、
うん、でも子供たちにも目でちょっと、
そうですよね、うん、
大丈夫だよっていうようなあれでコンタクト取って、それからいろいろやるように気をつけた
ろうと。大事ですよね、なんかこう非言語の的なコミュニケーションじゃないですけど、それって大事ですよね、
大事
ですね、察知する力はですね、
でもね、ずっとですから ね、
ですよね、
それと聞きながら、うんうんうん、つい口を挟みたがりになりますよね、やはりうんとこらえて、あまり口はあまり最初出さない方が、
そうだね、
ね、もうただ聞くのみで受け止めるっていう感じで、そう、そうっていう感じでですね、
ですね、
相手が満足するまで聞く、
ついですね、そんなのダメでしょとか、そんなのってなんかこう否定的な言葉をやっぱりつい口にしがちになりますから、それはうんとこらえてですね、
そうなのって、あ、そうだったんだっていうような返答
で
やれば相手傷つけないっていうかね、
大事、大事、大事ですよね、本当にそう思います。はい、ありがとうございます。あの、まだまだです、あ、え、お話あります、
うん、福本様の、あのお話の中で、はい、まあ、あの皆さんにまたお伝えしたいことが、 うん、さしすせその言葉を覚えておいてくださいっていうこと言われましたね。はあ、何でしょう。はい、さ、なんでしょう。
さすが。
そうです。し、
し、
うん、
信じられないとか。
あ、そう、そんなお母さん知らなかった、知らなかったっていうことですね。す、
す、素晴らしいって。
そう、すごい。すごい、そう言うとすごいね、うん、そうって乗ってきますよね、うん、で背が
背が分かんないです。
まあセンスがいいよ、いいねってセンスがいい、
なかなか出ないよね。
センスがいいは大人の人は言われたらすごい嬉しい。
そうですよね。そ、
そ、そ、そっかー、
そうそうそう、そうなんだって、うん、だから聞くのコミュニケーションの取り方なんですけ ど、ね、コツが指しすせそ、福本様はそんなにして言われましたね。
いろんな、
そうそうそう、いろんな、意見が、いろいろ考える方いらっしゃいますけど、その基本的にはこの指しすせそが大事じゃないでしょうか、っていうこと、
ね、
はい。
いや、もうセンスがいいねは思いつきませんでした、うん、
やっぱり嬉しいですよね。
言われたら絶対嬉しいと思います。
こんな年取っててもやっぱり嬉しくなりますものね。
なかなか出ないですよね。使ってない、
使ってないので、うん、素敵ですねとか言うんですけど、
そうそう、う
ん、
それ言うと、それでもまあ同じようなことだと思いますね。ねね、
ですです。うん、あ、なるほど、なんかまだまだ学べそうなことがたくさんありそうですね。うん、講演の内容全部聞きたいところなんですけれども、はい、もうお時間が迫ってまいりましたので、はい、こちらで子育てほっこりエピソードを紹介したいと思います。はい、ペンネームアヒルさんなんですが、学校に行くとき手をつないで言ってくれるのですが、お友達に会ったりしたら手を離されます。でも見えなくなったらまた手をつないでくれるのでほっこりします、ということでした。
かわいいですね。
何年生ぐらいでしょうか、ね、男女もの性別も気になるところですが、でもかわいいですね。
かわいい、
かわいい、なんかこういうタイミングが来るんですよ、
その時だけで。
きっとね、うちの息子はいつ来るのでしょうって感じ
です。どうでしょう、
ね、まだまだその期間も短いと思いますので、その期間をね大事にね、
本当です、つないでくれる期間もですね、そうそうそう、ですです、つなぎ直してくれるのもね。続いては我が家の子育てプチ自慢なんですが、ペンネームみーちゃんさん、なんと毎朝ママ大好き行ってきますと言って子供たちは学校や幼稚園に行きます。朝から幸せな気持ちになります、ということなんですが、
まあ、すごいですね
すごいですね、幸せな、
お母さんがいつもそういうことをねおっしゃってるからでしょうけどね、やっぱり子供からまたそう言われるとね、うん、嬉しいですね。
うちの息子と娘もよく言ってくれるんですけど、うん、バーバーママ大好きとか言ってくれると、うん、もうバーバーもキュンキュンですよね、うん、だから
言われてないからね、
いやいやいや、だから
たまに言われ
る、だからすごい嬉しくて、そうなってくれるとね可愛いって思いますもん ね、
そうですね、
いや言われた方も幸せになるし、みんな幸せになるから、うん、すっごいいい言葉ですよ ね、 ね、もうコミュニケーションにおいても前向きな言葉をたくさん使っていきたいなと思います。
頑張って、
はい、では、それではこのあたりでお別れです。本日は家庭教育サポーターの今野和子さんと瀬戸紗友子さんがお話一緒にしてくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。